耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1487回、11月25日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。2011年、今年の10月5日にスティーブ・ジョブズが膵臓がんによる呼吸停止で亡くなりました。世間の反響は多種多様だったんですけどね、僕としてはなんか、あ、ただ悲しいなっていう風に感じたのを覚えてます。その時の僕がね、手術が終わった直後で、声帯ポリープの手術が終わった直後で、声が出せない状態で実家にいたんですけど、ちょっとね、一人で暇だからってパソコン開いてニュースで見ようと思ったら、スティーブ・ジョブズ亡くなるって書いてあって、あー、やっぱダメだったかーっていうね、ちょっと物悲しい感じになったのを覚えてます。で、まあ、いろんな業界でね、ほんといろんな反響があったと思うんですけど、まあ、とりわけ出版業界では、もう生前からね、ジョブズ関連の本が多く出版されてました。で、まあ、亡くなった後ね、ジョブズの自伝が出まして、まあ、特にこの自伝評伝っていうのが結構たくさん世に出回ってて、それぞれ評価が高いです。その中ですね、まあ、とても読みやすいタイプの名言集がありましたので、今回これをね、2冊まとめてご紹介しようと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。ミレタチ読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はイーストプレスより出ております、アラン・ケン・トーマス編集、スティーブ・ジョブズ世界を変えた言葉、スティーブ・ジョブズ自分を貫く言葉、この2冊です。まずジョブズについてね、簡単に振り返っておきましょう。知らないという人はいないと思うんですけども、スティーブ・ジョブズさん、1955年生まれのアメリカカリフォルニア州出身。1972年に、リード大学に入学したんですが、間もなく中退しまして、1974年、ゲーム制作会社、アタリに入社します。知る人ぞ知るアタリなんですけど、知らないという人はですね、近くのゲームオタクに聞いてみてください。1976年に、スティーブ・ウォズニアックと開発したコンピューター、Apple One を発売。この時まだアタリにいますね。で、1977年にアタリを退社して、このスティーブ・ウォズニアックらと、Apple コンピューター社を設立しました。で、その後に Apple II というコンピューターを発売しまして、これが大ヒットとなります。その後順風満帆かと思いきや、1984年、皆さんご存知のマッキントッシュを発売するんですが、 Apple 社が初の赤字転落。1985年社内の対立から Apple を退社しまして、 Next という会社を立ち上げます。ちなみに Pixar を買収してね、会長に就任したのも大体この辺りの時期です。そして、また時代が飛びますけども、1996年にアップルがネクストを買収する形でアップルに復帰します。で、翌年の1997年には、暫定 CEO となりまして、1998年アップルコンピュータ社は iMac を発売。2000年には正式に CEO に就任します。で、もうその後のね、ジョブズの活躍は知っての通り、まあ、iPod、iTunes Music Store、iPad、iPhone など、まあ、革新的な新製品を世に出し続けてきたという、まあ、そういう方でした。だから、ジョブズを語るときにですね、Apple コンピューター社、および Apple 社の創業者にして中高の祖って言うんですけども、こういう人結構珍しいですよね。一回追い出されてるっていう。まあ、このあたりが、まあ、ジョブズらしいといえばジョブズらしいんですが、生粋の技術屋であり、アーティストであったっていう感じなんでしょうね。まあ、ジョブズの生前から僕もジョブズの関連の本読んできまして、まあ、皆さんにもご紹介してきましたけども、ほんと時にはね、子供のように激高するジョブズの様子なんかが描写されてます。ですが、まあ、ジョブズの理念というのは、その彼の顧客にとって非常に受けが良くてですね、まあ、一部の熱狂的なファンを、アップル信者とか、ジョブズ信者なんていう言葉で表したりしてました。で、そんなスティーブ・ジョブズが生前僕らに残した言葉を集めたのが、今回紹介している2冊の本なんですね。改めてタイトル、スティーブ・ジョブズ、世界を変えた言葉、スティーブ・ジョブズ、自分を貫く言葉。こちらはですね、経済誌のインタビューとか、あと講演とか会談などから、まあ、ジョブズの名言チョイスしてるんですけども、世界を変えた言葉の方はですね、まあ、主に仕事面におけるジョブズの理念、および構想、アイデアといったものを名言として紹介しています。そして自分を貫く言葉の方はですね、まあ、主にジョブズの人生観を表す言葉をよりすぐっている感じです。まあ、他に出てるね、自伝とか評伝に比べて、まあ、情報量が少ない名言集というスタイルなんですけども、まあ、その分非常に直感的にね、心に響きやすい、まあ、読みやすい作品かなというふうに思います。というかですね、本当この本読んだ後にですね、あ、ジョブズ本当に面白い人だったなって、惜しい人なくしたなっていうふうに思ったんですよ。そのぐらいね、本当直感的に心に響く、あんまなんか理論的なものというよりは直感的に響くところが、まあ、一番のポイントだと思います。じゃあ本の中からですね、いくつか名言ピックアップしてご紹介していこうと思います。 まずは世界を変えた言葉より3つ連続で。問題を焼き払ったところで活路は見出せない。必要なのは革新だ。アップルはそうやって栄光を手にしたのだし、そこに戻る道もまた革新しかない。アップルに必要なのはコスト削減ではない。革新だ。リーダーとフォロワーを分けるのはイノベーションである。はい、まあ革新とかイノベーションっていうのね、言葉が入ってる名言を3つチョイスしたんですけども、ほんとジョブズの強いこだわりを感じるんですよ。もう革新、イノベーション、同じ意味ですけども、これがねやたらいろんなところで出てくるんですよ。まあ、自伝評伝読んでもやたらいろんなところで出てくると思うんですけども、まあ、これがやっぱりジョブズ最大の強みだったのかなと思うんです。ほんと革新、イノベーションを行う男でした。で、次の名言いきましょう。僕らがしたいのは、今までに作られたどんなモバイル機器よりもずっと高性能で非常に使いやすい画期的な製品を作ることだ。それが iPhone だ。わかったかな。つまり我々は電話をもう一度発明するつもりなのだ。これ有名な言葉ですよね。先ほどのイノベーションと合わせて、まあ、アップルが成功を収めた企業理念を分かりやすく、そして情熱的に教えてくれる言葉じゃないでしょうか。まあ、iPhone のね、プレゼンで言った言葉なんですけど、電話をもう一度発明するつもりだ。そんな表現があるのかっていうふうに思いましたね。まあ、これも一つのイノベーションです。じゃあ、そんなね、革新的な、製品を生み出してきた、まあ、イノベーション大好きなジョブズ。なんで、イノベーションが生み出せてきたのか、その答えの一つが次の言葉です。想像力とは単に物と物を結びつけるだけのことだ。創造的な人々はどうやって想像しているのかと聞かれると少し後ろめたい気持ちになる。なぜなら彼らは実際に想像したわけではなく、ただ何かが見えただけだからだ。しばらくすると彼らにはそれが自明なことに思えてくるのだ。というのも、彼らには自分自身のそれまでの経験を結びつけて新しいものを作ることができるからだ。はい、というわけで、まあ、ゼロから作るというよりかもうすでに見た経験したものを結びつけて想像していくんだっていう至極当たり前の結論なんですけど、これを聞いた時やっぱジョブズってアーティスティックな人なんだなというふうに思いましたね。で、そんな、まあ、アーティスティックでアイデアマンのジョブズ、日本人を評価した言葉も残してます。日本は非常に面白い。何でも真似をするという人もいるが、今はもうそんなことはないと思う。日本人は再投資をしているんだ。すでに発明されたものを手に入れ、それを理解するまで徹底的に研究する。だから元々の発明者よりもよっぽどよく分かってしまうこともある。なるほどと思いましたね。確かに、まあ、ジョブズの考えでいけば、いわゆる日本人的なものの考えというか、日本人の企業のやり方っていうのはジョブズ好みだったのかもしれません。まあ、一説にはですね、ソニーの工場の見学に行ったジョブズが、うちもそのソニーの工場みたいに制服を入れたいって言ってアップル社の大反対にあって、でその後ジョブズは黒のハイネックをよく着るようになったんですけど、あれはジョブズが自分の制服として自分で定めたものらしいですよ。じゃあ、次行きましょう。まあ、天才的なセンスで数々の業績を残してきたジョブズなんですが、まあ、社内外の対立が多かったです。まあ、人間関係は決して良好だったとは言えないんじゃないでしょうか。で、まあ、自分で創業したアップルを追い出されるなんていう憂目もあってますけども、そんなジョブズ、心の強い人間だったんでしょうか。なんかね、何をされてもカエルの面にしょんべんみたいな感じで、あっけらかーんとしてる感じはするんですけども、こんな言葉残してました。IT 分野の起業は大流行だが、問題は継続できる人がいないことだ。わかる気はするけどね。誰かを解雇したり何かを中止したり、難しい局面に対処しなければならなくて失望や苦痛に苛まれることばかりだから。でもそんな時こそ自分の真の姿や価値観を見つけられるチャンスなんだ。やっぱりジョブズだって辛いものは辛かったんですね。でそこからやっぱり学んできたっていうことなんでしょうか。以上、まあ、世界を変えた言葉から、本当にいくつか、ちょっとしかね、チョイスできなかったんですけど、あとは自分で見てみてください。で、次は自分を貫く言葉の方から、ちょっと時間がないので一つにしましょう。こちらの名言ピックアップします。 一つのことに集中して取り組むなら、その間はあり得たはずの別の人生を諦めなければならない。意義のある何かを成し遂げたいのなら、そのことしか目に入らないひたむきさで突き進まなければならない。ビジネスマンではなく、クリエイティブな人間になりたいのなら、なおさらだ。このあり得たはずの別の人生を諦めなければならないっていう部分が僕は刺さったんですけどもね。やっぱり若いうちっていろんな可能性があるので、あれもできるこれもできるってあるんですけども、何か一つに集中して取り組むなら他の人生は捨てなければいけないよ、クリエイティブな人間ならなおさらだよっていう風に、なんかちょっと自分に言われてるような気もしてですね。ジョブズは CEO なのに、なんかすごいアーティスティックなことを言うなーっていう風にちょっと感動した言葉です。他にもいい言葉たくさんあるんですけど、そろそろ時間がなくなってきました。まとめに入りましょう。世界を変えた言葉の方では、ジョブズの主に仕事面、まあ経営者としての理念やビジネスシーンを俯瞰した名言が収録されてまして、自分を貫く言葉の方では、まあジョブズの人生観や技術者としての信念を表す名言というのが収録されてます。どちらがおすすめっていうのはね、人によって違うと思うので、まあ一概に言えないので、まあまずは書店でパラパラとめって皆さん自身の目で確かめてみてください。まあもちろん両方ね、お手に取ってもらっても構わないと思います。では書籍情報です。スティーブ・ジョブズ、世界を変えた言葉。スティーブ・ジョブズ、自分を貫く言葉。アラン・ケン・トーマス編集。イーストプレスより各税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ名言集なんですけどね、本編で言おうかどうか迷ったんですけども、言わなかった名言を一つ、名言というかこれはですね、迷い事と書いて名言の方だと思うんですけども、こちらの言葉、そういう持ち方をしなきゃいいんだ。これはですね、 iPhone4 の側面の金属部分を握ると通信が切れるという苦情への返信メールでジョブズが返した言葉の一つっていう、ほんと苦情メールの対応やらしちゃダメだね、この人はね。まあ、そんな、ちょっと子供っぽいところもあるジョブズですけども、結構ね、この名言集読んでるとね、マイクロソフトをだいぶ意識してるんじゃないかなっていう発言が多いんですよ。まあ、マイクロソフトをいろんなところで褒めたりバカにしたりしてるんですけども、まあ、最後の方ではちょっとビル・ゲイツとの話でちょっといい話なんかもあったりとかしてですね。まあ、ジョブズの面白さっていうのを出してると思います。まあ、この辺もぜひ注目してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、逃げろ石橋優です。よろしくお願いします。はい、
まあ、逃げろ石橋優、はい、オートバンクより発売中です。
なんだそれ、なんだそれ。
かげろうの2番線みたいな。
じゃあ後ろからほら、狼が追っかけてきてるから逃げろって。
狼少年じゃねえか。
というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
マネー避難、危険な銀行預金から撤退せよ。
ほら、逃げなきゃ。
すげえタイトルだね。
すごいタイトルですけど。
まあ、藤巻健二さんですね。
はい。
まあ、藤巻健二さんだ。危ねえ。藤巻健二さん。はい。まあ、伝説のディーラーっていうふうに、まあ、タイトルを送られたこともあるという、はい、まあ、金融関係の方なんですけども、そうですね。その藤巻さんは、これ最近の本ですよね、オーディオブックになったという
ね。そうですね。う
ん、まあ、要するに、今の日本の経済状況を教えてくれる。
ほ
う。うん。で、まあ、タイトルにもあるように、もう本当銀行預金から撤退しちゃえよぐらいの、
ね、
会議のことを言ってる。
言ってますね。
で、まあ、今現在の、その日本の金融がどうなってるとか、うん、日本の経済がどうなってるかっていうのを、非常にね、なんかその金融の世界にいた人らしいなって思ったのが、
はいはいはい、
感情論とか、なんかこう、うん、ここになんか心がないよねとか、そういうよりも、うん、データと、うん、きちんと測量したもので語ってる。
はいはいはい。
消費税 1% 上げて大体 2.5 兆円ぐらいの税収でしょみたいな、うん、5% か 10% になるんでしょって、うん、借金の枠に全然足りないじゃんみたいな。
ね、また、学者さんと違って、まあ、ディーラーさんなので、うん、それを なんですかね、難しい言葉じゃなくて僕らに教えてくれる感じの本なんですよね。
ということで、まあ、結構ね、あのタイトルからも分かるように、まあ、強気というか、まあ、これもともと藤巻さんこういうスタイルだから、
まあ確かに
あのまあ、銀行預金全部出っ払っちゃえみたいなことを言ってるけども、まあ、そこまできちんとその信じ込まなくても、はい、今どうなってるかっていうのを知るにはかなりいいオーディオブックかなと思いますね。
そうですね、日本経済のまあ最新情報的な感じで聞いていただけたらいいなと思います。
円は確実に大暴落するそうです、
すごいよね、はい、というわけで、本日紹介したオーディオブック「マネー避難危険な銀行預金から撤退せよ」はオーディオブックのフィービーで販売しております。アクセスは FEBE と、検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、まあ、その他ビジネスに興味ある人、そのフィービーにもですね、日経ビジネスオートマガジン、日本放送オンデマンドなどの、まあ、初月無料で聞ける音声や、また海外の人気ビジネス書の要約版、エグゼクティブブックサマリーなんかも取り揃えてますので、こちらもよかったら見てみてください。
はい。
お相手はブックナビゲーター、矢島雅宏と。
逃げろ石橋優でした。というわけで今から俺逃げるわ。何かから。
人生から。
ああ、人生から逃げたいな。